2023年11月22日水曜日、時刻は午前8時39分を過ぎたところです。さて、荒木先生の門弟入第7章に入っておりまして、第7章のタイトルは表現のいろいろということで、最初の込み出しは比喩の活用というふうなことで、月曜日だったですかね、3つご紹介しましたね。比喩というのは2つあると、直喩と隠喩ということで、で月曜日に直喩の3つを紹介したところです。で今日は隠喩、メタフォールですね、隠喩について、まず荒木先生の文章がありまして、このようになってますね。隠喩はそのつなぎの語がなく、言葉がなく、隠喩はメタフォールはそのつなぎの言葉がなく、例える事物の様相、機能の中に例えられる事物を直接導入し、前者の形、働きそのものによって説明を行うという文章があってですね、いくつかすでに紹介した、1章から6章までの例を掲げてるんですね。それはちょっと省いて、でそういう、こう紹介したか、もうすでに紹介したものを受けて、改めて文章ですね。そしてそれらはどれも2つの要素がない混ぜに一体のものとして解き進められ、解く、説明するということですね。そしてそれらはどれも2つの要素がない混ぜに一体のものとして解き進められ、極めて実感的、実体的な印象を読者に与える。さらに次のものを付け加えようということで、モンテーニュの言葉ですね。モンテーニュ曰く、私の中にあるさまざまな生来の能力について考えてみると、その試しがこの本なのですが、私はそれらが重荷のもとで腰を掲げているように感じるのです。もう一度最初から。私の中にあるさまざまな生来の、生まれ持った生来の能力について考えてみると、その試し、エセーがこの本なのですが、私はそれらが重い荷物、私はそれらが重荷のもとで腰をかがめているように感じるのです。私のいろいろな考えも、私の判断力も、手探りでよろめき、つまずき、ぶつかりながらやっと進んでいきます。ですからできる限り遠くまで進んだ時でも、私は少しも満足はしていません。その向こうにまだ土地があるのが見えますが、ぼんやりと雲に包まれたようで、はっきり見分けることができないのです、となっておりますね。これはなんか老子の道を説いてるような気がちょっと読みながら、あ、老子が言ってたことの、説いたことを営みとしてモンテーニュがしてるというか、 営みとして本当になんかこう実践して感じ取ってるというか、そんな感じがしますね。モンテーニュ曰く、私の中にあるさまざまな生来の能力について考えてみると、この試しがこの本なのですが、私はそれらが重荷のもとで腰をかがめているように感じるのです。私のいろいろな考えも私の判断力も手探りでよろめき、つまずき、ぶつかりながらやっと進んでいきます。ですから、できる限り遠くまで進んだ時でも私は少しも満足はしていません。その向こうにまだ土地があるのが見えますが、ぼんやりと雲に包まれたようで、はっきり見分けることができないのです。エセー第1巻第26章、子どもたちの教育についてより、ということですね。モンテーニュ曰く、私の中にあるさまざまな生来の能力について考えてみると、このその試しがこの本なのですが、私はそれらが重荷のもとで腰をかがめているように感じるのです。その試しが私の中にあるさまざまな生まれ持った能力について考えてみると、その試しがこの本なのですが、私はそれらが重荷のもとで腰をかがめているように感じるのです。私の中にあるさまざまな生まれ持った能力について考えてみると、その試しが能力のについての試しがこの本なのですが、私はそれらが重荷のもとで腰をかがめているように感じるのです。これはどういうふうな、なんかわかるようで、自分自身もなんか私自身も感じてるようで、どのこの感じを述べてるかなと、ちょっともう一度まだこうグッと来ないですけれども、わかるような、自分にも の中にもあるような、その試しが自分の能力について考えてみるとき、その能力の発揮のその試しがこの本なのですが、私はそれらが重荷のもとで腰をかがめているように感じるのです。その試しをすること自体、この試しの営みがまだ荷が重いということでしょうか。私のいろいろな考えも私の判断力も手探りでよろめき、つまずき、ぶつかりながらやっと進んでいきます。ですから、できる限り遠くまで進んだ時でも 私は少しも満足はしていません。その向こうにまだ土地があるのが見えますが、ぼんやりと雲に包まれたようで、はっきり見渡すことができないのです。
うん、わかった。
そうですね、なんか事業の進めを自分がまとめてる時のその、まあ、感覚っていうか思いっていうか、まさに重荷です。重荷が重いことをやってるんではないかというふうなことをちょっと感じていましたけれども、そういうことでしょうね。多分その私の生まれ持った能力について考えてみるとき、その試しがこの本なのですが、私はそれらが重い荷物のもとで腰をかがめているように感じるのです。荷が重いと感じるのですと読んでみましょうかね。私のいろいろな考えも私の判断力も手探りでよろめき、つまずき、ぶつかりながらやっと進んでいきます。ですからできる限り遠くまで進んだ時でも、私は少しも満足はしていません。その向こうにまだ土地があるのが見えますが、ぼんやりと雲に包まれたようで、はっきり見分けることができないのです。エッセイ第1巻第26章、子どもたちの教育についてより、といったところで、時刻が8時51分を過ぎたところです。以上です。